理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第650回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは、吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
今日は
E テレの番組、マチスコープっていう番組をご紹介しようと思っています。
あら、あのいつの間にか NHK にご就職されたんですか？おめでとうございます。
いえいえいえ、あのね、マチスコープっていう番組が面白いんですが、
あ、いい、あの制作者ですか？
あの本を買いまして、
あら、
マチスコープで解き明かす町の不思議図鑑っていう、
ほう、
そう、
なんでその本を買おうと思った？
だマチスコープっていう番組が、
まず番組が面白い。で番組を見てた、見たことがあるわけね。
もう途中から録画して、あのレコーダーの中に、全部入ってます。
もう定期的にしっかり見ようっていうぐらい面白かったと。
ただね、すでにもう新規の案件はなくて、再放送を順番にやってるんですけど、
ちゃんと初めから見ときゃよかったっていうぐらい面白かった。
多分放送、通常放送のやつは全部録画機に入っているので、いつでもどれでも見られます。でまだどんな番組か分かんないと思うんで説明すると、
はい、
紹介ページを見ると、そこから引用するとですね、
その本のね、
本じゃなくて番組のページね。
あ、番組の、あ、
NHK
ホームル、あ、違う、NHK のサイトってことね。
そうそうそう、
はい。
町には楽しくて不思議な秘密がいっぱい。
不思議がいっぱい。
そう、マチスコープはタイムワープ機能や透視機能で、
なんだと、
そんな不思議を解き明かしてくれる秘密のゴーグル。
すげえ。
そう、スコープを覗き見ると驚きの仕組みや知恵、昔の様子が見えてくるっていう、まあ、あの、なんていうの、売り文句なわけ。
すげえ。今の町案内、今現時点での町案内の番組ではないわけ。
マチスコープって、あのちょっと雑なマチスコープっていう、なんていうの、あのガジェットがあって、
説明する、あ、ガジェット、ガジェット、
ゴーグルなんですよ。もうスキーゴーグルそのままなんですけど、
うん、
これをかけて、ね、いくつか、機能があって、透視モードっていうのをピコッと選ぶと、このゴーグルを通してみると、あの中の構造が分かったりとか、あと時間モードっていうのにやると、スコープに覗いた場所の過去や未来の姿を見ることができますとかっていうのがあって、例えばね、
こんな便利なスコープが、
そうそう、で、神社はどこにあるっていうような回があるんですよ、ここではですね、神社があるところで、この時間モードを使って時間を戻して、江戸時代とかもう少し前に戻すと、周りが田んぼで高台に神社があるとかが分かるわけ。今街中だからね、全然分かんないけど、
ほう、
そう、
ほうほう、できた時の立地というか条件が、スコープを通じて見ることができると。
そう、例えば稲荷神社は、豊作をお祈りする神社なので周りに田んぼがあるとか、弁天様は、水のそばに建てられることが多くて、水に関係ある場所だから、ここでスコープを見て時間モードっていうのでくるくるくるって戻ると、灌漑があったり、ため池があったりするっていうのが見えたりするとかっていうのがあって、つまりこう街の中の普段見えないところをいろんな視点で見てみようっていう番組なんですよ。で今は、昔放送してたの再放送を週に1回10分多分ね、土曜日の深夜かな。
そもそもその番組はどのくらいの、時間を、
1本10分です。
あ、すごい短いのね。
そうで、Eテレです。
そもそも、
そうで、出演は
誰か出てくるの？
出てきます。佐藤二朗さんが不審な そう、不審なキャラクターとして出てきます。大体
不審なキャラクターなきゃね、本当に
不審なキャラクターとして出てきます。
へえ。
あの、大体流れとしては、街をその主人公が歩いていると、佐藤二朗さんが不審な行動を取っているというのに出くわすんですよ。
なんか、あの、変なところを覗いてるわけね、いきなり。
そう、いろいろ覗いていたりとか、こう、
こいつは何をしてるんだっていうところから入るわけか。
そう、ポコポコ叩いて、 っていうのがあって何があるんだろうここにって言って、こうゴーグルマッチスコープをかけて透視モードってやると中に何々があるよと、だから何歩道の地面を見ていいねって言いながら歩いてるわけ。
はい、
う
ん、
そういう番組です。
なるほど、
はい、
それを初めにオファーを受けた時にどう思ったろうね。
わかんないですが、佐藤二郎さんだからこそできる不審なおじさんね。
そうだよね、そこは絶対なんか人を選んでるよね
と思います。でちなみに
悪くも、
一応ねマッチスコープの機能いくつかあるんですけど全部使うことはなくてどれかぐらいしか使わない。その一つの回でね、
回ではね、はい、
そう透視モードっていうのは
でもいろんな機能があると、
そう、透かして見える。でスキャンモードっていうのは調べたいものの情報を表示することができます。
あーいいね。
で時間モードは、覗いた場所の過去や未来の姿を見る。で変形モード、スコープで覗いたものの形を変えることができます。例えば要はなんていうの、こっちの方がいいんじゃないのって形変えたりするとうまくいかないことが発生したりするとかね。で追加モード、アイテムを追加して変化を観察することができます。この5つのモードがあるというゴーグルというのが、まあ設定なわけですよ、
うん、
でテーマは、このマッチスコープで解き明かす街の不思議図鑑では、街の仕組みシリーズで12個、街の不思議シリーズで13個、合計25のテーマがありますけど、実際の放送はね 50話ぐらいあるのかな。
お
そうで、新規はあまりないんで2020年から2024年ぐらいまで、新しいのがポツポツと追加されていて、今はそれの再放送を週に1回やってるという状態です。
あ、じゃあ完全に番組が終わってるわけではないけど、
もしかしたら新シリーズができるかもしれないけど、
今のところその定期的に新しいものってわけではないわけね。
今年度は違いますね。はい。でこのマッチスコープで解き明かす街の不思議図鑑の中には、一つ目の街の仕組みはマンホールの向こうっていうので、マンホールの下ってどうなってるんだろうと。
よく怒ってるやつね。
まあまあ写真撮ってたりします。うん、そう。で、まあマンホールというよりは下水道の話なんだよね。ここで言ってるのは、どうやって水が流れていくのかとか、その後どう処理されるかみたいな感じのことをやって、なんていうの？下水について知る、という感じで、街の中で普段は見過ごされている実はこんなところにこんなものがあるんだよとか、こんな働きをしてるんだよというのを、紹介してくれる番組になっています。で、本編ではですね、いくつかのテーマを、こんなこと言ってるよっていう話と、これにはこんな、追加情報があるんじゃないかみたいな話をしていこうと思っております。
番組スタッフに物申す的な、
いえいえいえ、私が知ってることをちょっとマウント取る的な。
おお、なるほど、今日はマウント会ですか。
ということで本編の方に行ってみたいと思います。ではですね、マッチスコープどんなテーマがあるかをちょっと紹介していきますが、
はい、
マッチの仕組み、さっきも言ったマンホールの向こう、地下じゃない地下鉄、この線何、揺れる揺れない、すごいゴミ、何か質問があれば。
それはえっと番組のそのなんだ
タイトル、タイトル
崩れた、サブタイトルなわけね。
そう、
わざと人を引きつけるようなちょっとなんか面白いタイトルになってるわけだな。
まあそういうのもあるし、そうでもないやつもあります。神社はどこにある、丈夫な橋、見えないヒーロー、 GPS、 空気はきれい、できる壁、車の道と歩く道みたいなのが街の仕組みになってます。他にもね、街の不思議の方は、街の温度、昔の川、石はどこから、地面の暗号、木のないところに落ち葉、この草どこから、歩道のひび割れ、優しい街、公園は誰のもの、住めばパラダイス、歩く速さ、街の速さ、街に合う緑、影を操るみたいなのがあって、なんとなく、街の仕組みとかね、不思議っていうと、なんだろう、理科っぽい とか、技術っぽいネタが多いんじゃないかと思われるかもしれませんけど、町のことなんで、あのね、ちょっと面白かったなのは、私は公園は誰のものっていう回がありまして、
いや、なんかあのそれいろいろ物議を醸し出しそうな、話題に続きそうな、ちょっとドキドキするような題名だったんだけど。
そうなの？
あれじゃないの、ほら、あのボールの音がうるさいからってなんか苦情があってとか、そこから派生した番組なのかな、番組っていうか内容なのかな、なんて思っちゃったんだけど。
そう、まさに時間モードっていうので1993年に戻すと、
うん、
児童公園なんだよね。子供が、キャッチボールしてたり、うん、っていうのが、
普通の公園、昔ながらの公園がまずそこにあったと。
そう、現在は次のことを守りましょうっていうので、
うん、
ボールダメとかバットダメとか、
うん、
っていうので、こう、うん、年代というか時代が変わると、
うん、
公園の目的が変わってくるっていう話で、
うん、
みんなが安全に快適に使うためにルールを作り、いろんな設備を用意していますというのがあるんですけど、
うんうん、
昔の公園に慣れてる私としては納得いかない部分もあるんですけど。
そうだよね、
棒遊びしちゃいけないとか
っていうか、だってそのための場所じゃねえのっていうところだし、う
ん、一応ね、番組に出ている公園では硬いボールを使った危ない遊びはやめましょう、ここにはサッカーボールと野球のボールと、グローブとバットとゴルフボールとゴルフのクラブが書いてあるんですけど、
うん、
なので今は公園ではボールを使った遊びはあまり何、できるところがどんどん少なくなってるっていう。
そうね、だからそうすると、そういうボール遊びはどこでやるんだってことになるわけよね。そうするとさ、普通できないじゃん。
そうだから、ボール遊びができる公園はすごく貴重で、すごく広くて芝生もあって、ね、ここはキャッチボールしていいですよってとこじゃないとできなくなっちゃうんだよね。
ねえ、それでいいのかっていうとこだよね。
まあ、それでいいのかあともう一つね、タイトルは公園は誰のものって書いてあるんですけど、今の公園は何だろう、避難場所にもなる、まあどっちかというと一時待機場所ね、
うん、
災害があった時に、そういう紹介もしていて、何だろう、近所のちっちゃい公園だけでなくて、ちょっと広い、帰宅困難者が使うっていうところの紹介とかもしていて、多分そういった視点で公園を見るっていうのは少なくとも子供はあんまりしないと思うんだよね。
そうだね。でも、大人もしないね。確かにっていう感じだったね、今聞いてて。
まさに、誰のものって言った時に、地域で、使う場所っていうのが分かったりして、
うん、
なので、豆知識、災害に備えて作られた防災公園のベンチには、座る部分を外すとかまどになるものもあります。
かまど？
うん。あとは、
それは初めて聞いて
る。公園の周り、この一時避難場所、一時待機場所、うん、の周りにある、
うん、
街路樹は、
うん、
燃えにくい街路樹で、うん、多分ね、池袋の公園だと思うんだけど、木に水をかける装置があり防火効果を高めます、
うん、
とかっていうのもあったりして、
うん、
なんかね、子供が遊べなくてか遊びにくくなった、
うん、
話はまあまあ、賛否両論あると思うんですけど、なんかね、公園っていうのが、子供がね、遊ぶ場所がなくて、道路で遊ばなきゃいけないっていう時代に、子供を収容する場所だったのが、子供がどんどん少なくなって、うんうん、地域の中で何が役に立つのって言って役割が見直されてるっていうのはちょっと面白いかなと思ったりしました。で、こんなのを見るのに、さっきの時間モードっていうのを使って昔はどうだったんだろうとかっていうのを確認したり、このマークは何だっけな、スキャンモードって言って、端っこの方を見るとマンホールの蓋があるんだけど、災害用トイレになるので、四角くパカッと開いて、上に、なんていうの、便器とテントを張ると災害用トイレになるっていうものがあったりとかっていうのを説明がしてあって、これはね、だから、どっちかっていうと社会科っぽい感じね。で、一方で、この線何っていう、電柱に、かかってる線って何があんのっていうのを、このスキャンモードっていうのを見ると、上の方には、この番組だとね、雷様のキャラクターがあるんですけど、電気が通っている。それも高圧と低圧の配電線があって、その下に通信線が通っていて、てか電話線が通っていて、その下にこうインターネットの、ケーブルが通ってるみたいなやつがこう可視化されたりして、なんていうの？この番組でもね、 理科っぽい見方をすると、世の中が ちょっと違って見えますっていうオープニングだったこともあるんですけど、
だったこともある。あ、今そっか言ってないのか。
今はねちょっと違うんですよ。あれあれ理科っぽい見方で身の回りのことを見てみませんかって言ってるだけで違う風に見えるという、
ね、お誘いになったわけね。
そうそうそうそう。
そっから先はもう自由だよと。
で電柱、まあ電柱はいいとして、そこに線がいくつかあるけど、うん、電線にも、高い電圧がかかってる電線と、家の中で使うのと同じ電圧の電線と、昔ながらの電話線ってやつと、通信ネットのねデータが流れてる線っていうのがそれぞれあって、だから一本の電柱に複数の電線が必要なわけですよね。
それぞれそうね、兼用できないよねって、この紐っていうか線のところ、ね、
そう今は兼用できないわけですよ。高い電圧と低い電圧と電話と通信は、うん、で、うん、だんだんね電話が通信に取り込まれてくると電話線はいらなくなるかもしれないね。みんなの家に、うん、光ファイバーさえ入れば、うん、その他の電話線いらなくなるかもしれないとかね、うん、みたいなことで、やっぱりねこの街を見る、でそれがどんなものなのかっていうのを、興味を持って見るっていうのにとても向いてる番組で、さっきのね神社はどこにあるみたいな話も、なんでこの神社はこんなところにあるんだろうって考えないじゃないですか。神社は神社、お寺はお寺だし、
そこに昔からあるからね。
そう、でもお寺なんて少なくともね都会では結構何行政によって引っ越しさせられてたりとかね、あと特に江戸というか東京エリアは江戸時代に大きい火事とかがあると、はいここお寺のエリアでまとまってねとかって言って一斉にねまとまって引っ越しさせられちゃったりするとかね、そんなのもあるんで、なぜここに何々があるのって、なんだろうな、疑問を持つってすごい大事なんだよね。当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そう。あと科学っぽい話だと、丈夫な橋はどうやって作るっていうのでアーチ構造の説明をしたりして、これにはこういろんなモードを使って、なんていうの、スキャンモードって言ってどうして、こうなってるのっていう話とか、透視モードで、橋のなんていうの一番端っこの基礎がどうなってるかみたいなものを透かしてみたり、あとはなんていうの、追加モードみたいなやつでこの主人公の子が勝手に付け足してみるんだけどうまくいかなかったりとかっていうのが番組の中では出てくる。
ああ、こういう機能の方がいいんじゃないって言って、ちょっと
そうそうそう、
電線になんかをくっつけてみたらダメだったとか、そういうことね。
そう、で、アーチ、要は石橋でアーチを作る作り方とかの、説明とかもあったりして、
こう
ほらアーチの橋ってさ、うん、1個でも外れると崩れちゃうじゃないですか。一番上に要石っていうのがあって、だからこれを作るには、
うん、
そうなんです。だからさっきのね、追加モードって言いながら、あ、変形モードかな、追加モードかな、アーチ橋の真ん中の一番上の真ん中の石をピッて取ると崩れちゃうとかっていうのがあって、
うん
うん、でも作るの大変なわけじゃないですか、
うん、
1個でも抜けたら崩れちゃうんだからね、うん、なので、作り方はアーチの下に支えになる木組みを作って、その上に石を並べてアーチを作って、あとでその木組みを取れば綺麗なアーチができるよねみたいな、
うん、それのね、積み木がある。
そうそうそう、そういうのがあるんですよ、
うんうん、
みたいなのがあって、これはすごい理科っぽかったり、
うん、
あとは何、見えないヒーローっていうタイトルなんだけど、これはね実はセンサーで、自動ドアがどうして開くのか、
中の人がいるわけですよ。あ、来たぞ、ウィ
ー、なので赤外線などを出して見張っていると、人が来たのを感じたらドアに信号を送って信号を受けたドアが自動で開くのだっていうのを、
じゃん、
二郎さんがヒーローの着ぐるみじゃないや、コスプレをして説明してくれてるっていうね
こう、
そうそうそうそう、で街のあちこちにセンサーはあるよねっていうので、いくつかのこう説明があるんですけど、自動ドアだけじゃなくて街灯は明るさセンサーがついていて暗くなったらつくよとか、
昔はだってほら街灯つけ屋さんがいたでしょ。
街灯つけ屋さんとか、その昔はね、うん、ガス
街灯消し屋さんとかさ、
そうそうそう、
朝、窓からトントンやって起こしてくれる屋さんとかさ、
窓からトントンやって落として起こしてくれる屋さんっていうのはいたんだっけ。
なんかイギリスでいたらしいよ。
あ、そうですか。何はともあれね、今はいろんなところにセンサーがありますと、あのトイレに行けばね、手を洗うところにあの、うん、手を差し出すと水が出てくるっていうのがあったり。
トイレじゃなくてもできるから、それトイレ限定しなくていいから。
あとは何、勝手に蓋が開いて水を流してくれたりとかみたいなことで。
トイレあるね。そうそう、あのそう、トイレさ、流れるトイレあるでしょ、勝手にね。
はいはい。
でもしくはあの音、勝手に音が鳴るトイレもあるわけよ。
そう、自動洗浄とか、あの音姫勝手にオンするやつとかあります
よね。そうそう、勝手に音姫なの。だからそうすると今のはちゃんと流れたのか、あの音だけなのかっていう。
なるほど。
チェックが必要。全部が全部共通じゃないからさ、んって。
ああ、
要チェックっていうね。
会社のトイレがだいたい自動洗浄なんですよ。
ほう。
で、
あれってどうなのかな、なんで自動洗浄をつけるようになったのかなってところでさ、忘れた人が多かったのか、
どうなんですかね。
それとも他にあのもうあの便器が古くなったから付け替えるタイミングでお安いですよって言って安くしてもらったのか。
なんか一説によると、
はい、
一説によると流すっていう、
うん、
あのレバーがあるじゃないですか、ボタンだったり、
うんうん
うん、他の人がトイレで触ったものにまた触りたくないっていうのがあるみたい、うん、昔のね和式のやつはレバーが下の方にあって、うん、手で動かすのか足で踏むのかっていう問題とか。
そうそうそう、あったあったあったね、あったね、うん、要は何が正解か分かんないけど、
そういうちょっとだけ人が触ったものは汚らわしい感じがあるのを防ぐのに自動洗浄ができたんじゃないかってちょっと思ってたりもするんですけどね、
う
ん、
あのスタートはそうかもしれないね。その自動洗浄開発しようとした人は、
うん、
世の中こういう世の中になったんですよって言って、やっぱりこれから自動洗浄必要ですよっていうところから始まってはいると思うけど、
そう、ただ問題もあるみたいで、
会社に導入するにあたってよ。
そうだから公共機関や自宅や会社が自動洗浄が多いと、
うん
うん、どっかのお家にお邪魔してトイレ借りますって時に流さないままの子供たちが増えているっていう、
うんうんうん、流れるのが当たり前だとね。
そうそうそうそう。なんかそんな問題もあるし、あと、うん、私、年に1回人間ドック受けてるんですけど、
うん、
人間ドックって大腸の出血を見るのに、
うん、
あの便を取ってきてくださいっていうのがあるんですよ、
うんうん、ご自宅での宿題ね。
そう。でそれはどうしても取れなくて、うん、そうだもう会社に持ってくわって思って会社でやろうと思ったら自動洗浄だとできないじゃないかっていう問題があって、会社のビルの中で自動洗浄じゃないトイレを探す旅っていうのをしたことが一度ありまして
あったの、そんなのが。
あったんです、実は。地下に、
そういう人用に。
わからないです、一箇所だけあったのです。
それってどうやって探すわけ。
まずは総務のカウンターに行ってありますかって聞いて、うん、
まずはそっからね、
わかりませんわかりません
と、便を取らなきゃいけないからですって。
そう、カクカクしかじかでって言って、いやわかんないですよねって言って、あ、そうだ、先にあそこに行ったの気がするな、うん、保健室というか健康開発室というかそういうところで、
うんうん、
に行ったら全くわかりませんって言われて、総務に聞いてくださいって言われて、総務に行ったらいやわかんないですねって言われて、
うん、
で普通じゃないフロアの一番地下の荷物の出し入れとか、うん、大きいゴミ収集センターがあるフロアに行ったらあったんですよ、うん、まあいいや、
う
ん、という感じでですね、センサーの話があったり、
うん、
あとやっぱね、いろいろ知ってるって私思っていたけど知らないことも随分あんなって思って、
うん、
街の仕組み、例えば空気は、どうやってきれいにされているのか、うん、東京にいると地下鉄の換気口っていうのがあって、歩道のところにね、地下鉄がこう動くと空気が出たり入ったりする。
空気が出てくる変なあの網の場所あるね。
そうそうそうそう、
うんうん。
こういうのがないと空気の入れ替えができないよねっていう話がある一方で、うんうん、ショッピングモールとかビルの空気はどっから入ってどっから出て、うん、誰が掃除してるのかみたいなのもあったりして、
うん、
そうとか、夏冬の空調はどうなってるのみたいなのが。あったりするので、ちょっとねそうやってみるとそうだったなみたいな話とか、壁の中に断熱材が入っている話題とかね、いろいろね断熱材の仕組みとかがあったりとか、 なかなかこう知らなかったっていうのがあったり、さっきもねあった、歩道の下どういうこう何石が並べられてるのかみたいなのがあって、
石
歩道とね車道で、アスファルトの下にある基礎が違うらしい。
なるほどね。
そう、車道は1日に何千台もの車が通過しても耐えられるように、アスファルト、小石、大きい石が歩道よりも厚く敷かれています。
うーん、
へーってのとかもあったりして、なかなかね、うん、こう気づかせてくれる話もあるし、うん、面白い話もあったり、あとは昔川だったところが暗渠になって、うん、みたいなやつの宣伝じゃないや紹介とかもあって、
暗渠は知らない人多いよね。
そうで、
こんなところに
その暗渠のを見つけるコツみたいのがあって、コインランドリーやクリーニング店や銭湯は、川のそばにあったことが多いですと。
へえ。
銭湯はね、お湯を毎日入れ替えるのでたくさんの水を流すので、うん、下水に流さないで川にビャーって流してた時代があったわけ。
お、
昔のクリーニング屋さんは水洗い専門でたくさん水を流すっていうのがあって、うん、下水じゃなくて川に流してた時代があったんで、こう銭湯やコインランドリーとかクリーニング店のそばには暗渠が見つかりやすいとかね、そうなんですよ。豆知識、暗渠の渠という漢字は人工的な溝のことを意味しています。
へえ。
とか、
お
お、あとこれは理科だか社会だかよくわからないんですけど、うん、石はどこから、つまり
岩とか石とかっていう分類
意味、町の中の石はどこから来ているかっていうので、
あれか
川じゃないんです、町の中の石なんですよ、うん、この黒三影石は南アフリカ共和国からみたいなという感じでですね、東京駅の、柱は石灰岩が使われていて、カニの化石が、あるよとかっていうのもあったりします。
東京駅に あちこちに化石のなんだ東京駅ツアーみたいのがあるよね。
あるかも。
なんかどこどこに 何の化石がありますとか、銃弾の跡がありますとか、なんかそういうのが、
ああそうそう、あの暗殺事件があった場所とかね、
うん、
そう。
あと東京駅ステーションホテルがあるじゃない、今
あります、あります。
一度泊まってみたいな
泊まったらいいじゃないですか
いやなかなかね、行く機会ないじゃない。
行く機会はあるけど、
通るけど泊まる機会はないじゃん。
泊まる必要性があまりない。そうですね、
そうで誰か例えば地方の人とか海外の人が来て、それ一緒に泊まるっていうんだったら行動しやすい意味ではありかなと思うけど、
うん、
なかなか東京駅に泊まってどうこうって難しいよな。
難しいですね。ということでですね、マッチスコープっていう番組はこう普段暮らしている、特にね街が多いんですけど、そういったところの多くはあれなんですよ、人が作ったもの、つまり街をこう作り上げたわけじゃないですか。だから香織さんがさっきちょっと想像したこの石はどこからっていうのは、川の上流から流れてきて丸くなったっていうタイプではなくて、この人為的に作られた街っていうものが、誰かが何とかして何かの目的で作ったっていうのを意識しましょうっていう番組になってるのね。だから理科っぽいけど理科じゃない感じがする、社会っぽいけど、社会だけじゃない気がするっていうのは、このなんていうかな、人工物っていうのがどうやって、作られているかっていうのを意識して街を見ると違ったものが見えてくるんじゃないかっていうのが新しい視点だと思っているし、その GPS もね、
昔その見やすかったものが、はい、だいぶその洗練されてだったりとか見えづらくなってきてるじゃない、いろんなものがね、
うんうんうん、
昔川はそこに川があったから川っていうのが分かりやすかったけど、もう例えば川が暗渠になって隠れたりとかね、でそうすると気づかないとか分からないけど、でももともとそこに川があるわけだから、そこの痕跡とは言わないのかな、そういうのが実はあるんだよってところなんだ。
そう、いろんなものが誰かが何かの目的を持って作られているけど、それを意識させないようになってるわけだよね。 当たり前だけど、うん、それを
邪魔になって、ね、
保持するのが目的じゃないから。
そうだね、今そっか、電線だってどんどん消えてってる、消えてるっていうか地中化されて見えなくなってるから、
そう
気づかなくなる人も多いよね。
あとは道路とかも表面は見えるけどその中とかは見えないわけじゃないですか。でも目的があって作られてるっていうところを意識すると新しいものが見えてくるなと思っていて、
うん、
この、深いっていうと変ですけど、人間はね自然をこう改変して快適な暮らしを得てるわけですよ、
うん、
それの最たるものが街なわけね、
うん、
こう田舎に行けば舗装道路がないかもしれないし、
うんうん、
もしかしたら電気が来てないところがあるかもしれないし、
うん、
私ジャカルタに行った時にマンホールがなかったんですよ。
ほう、
つまり、
まあ、そっか
下水は川に流すしかないわけ、
うん、
で上水道じゃなくて井戸を掘るわけ、
うん、
つまり街っていうのはそういう、便利な仕組みをこうどこかにね、うん、こう内包しながら作られている、
隠し持ってるわけね。
そうで隠してはいないんだけど、なんていうの、俺がっていうのも出てこない感じを見てみると面白いんじゃないかっていう視点がすごく面白くて、なんていうのかな、こうこの本にはね町の仕組みとか町の不思議って書いてあるんですけど、やっぱりこの、視点を変えると見えてくるものが違うっていうところはすごく面白いし、この前、
うん、
あの町歩きに行った時に、ここで何々区から何々区に変わりますっていう説明があって、
うん、
道の横にねガードパイプというか歩道と車道を分けてる柵があるじゃないですか、
うん、
あのデザインが何々区は区の、うん、何がデザインしてもらった特別なものだけど、こっちの区は、一般的な商品を使ってますみたいなやつで、ほら違うでしょ、道の向こう側とこっち側でみたいなとかあって、そうなんですよ。
お、確かに、でもそうか、うん、
そうなので、誰かがどこかで何かを作って何かを変えてってい こう歴史の詰まった町というのを、見るといいんじゃないかっていう視点で、このうちの番組はね理科っぽい視点で世の中見ましょうって言ってるんですけど、
うん、
人工物というのを意識して目的や歴史を見てみると面白いですねっていう番組で、おすすめしますよっていうのが今日言いたいことでした。ただ、今は週に1回10分しかないんで、
うん、
ちなみにですけど、マチスコープ、今収録してるのは、1月のあれですけど、ですね、配信中のエピソード、これはいつまでだ、すごいゴミっていうので、夢の島の話題ですね。
お
で24日土曜日には、釣ってクレーンっていうクレーン、街中でよく見るクレーンの仕組みとか工夫みたいなやつが、始まるということで、配信サービスもやってるじゃないですか。 NHK の配信サービスでは1週間しかやってないので、今配信中なのは、ゴミの話で、24日からは、放送予定でクレーンの話があるようですということでですね、なかなかこう、NHK の E テレって尖ってる番組はあるよねっていう話でございました。
そうね、面白いね。なかなか、でも、ああいう本を買ったことあるな。道路に5センチぐらいのなんか丸いマークがあるじゃない。青っぽいマークとか赤っぽいマークとかさ、釘、丸い、マークのついた釘が打ってあるみたいな。
ああ、はいはいはいはい、はい。
あれ。
はい。
これは何っていうなんかすごい小冊子的な本があって、
うん、
ちょっと面白いなと思って、実際ねあちこちあるけど何って言われるとなんだか全然わかんなかった、知らないなと思って。
ちなみにマッチスコープでは地面の暗号っていう回がありまして、
お、じゃあそれだね、まさに
水準点とか境界表とか基準点とか、うんうん、でベースが赤かったり青かったりするやつに十字が書いてあるやつは何かの測量のポイントです、
うんうん、
であと、暗号を解き明かそうっていうので道路に文字が書いてあることないですか、スプレーで。
ああ、はい、あるある。
これも、こんな意味ですよと、 G って書いてあるのはガス、 W って書いてあるのはウォーター、 T って書いてあるのは、電話線みたいな、
うん、
で数字は、その埋め込まれてるものまでの深さとかっていうのがあったりして、
うんうんうん、
そうなんですとかっていうのがあるので、皆さん見てみてくださいということで、今日はこの辺にしたいと思います。
謎だらけって感じで、
ね、謎だらけです。
は、
はい、はい。 この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。また私たち、そんないプロジェクトではですね、この番組の他にそんなことないっしょやそんない雑貨店という番組も、配信しておりますので、そちらもよかったら聞いてみてください。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のウェブサイトでは、過去の、ね、番組も聞けるようになっておりますので、よかったら遊びに来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間第650回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。